はい、
日曜日の競馬が終わりました。今日はなんかコンちゃんが、広島に行ってるみたいで、18時からの、広島ヤクルト戦の、ナイターを観戦するんでしょうね。昨日から行ってんすかね、まあ日帰りっていうわけにはいきませんからね。今日行って今日泊まって明日帰ってくるんですかね。まあよくわかんないですけど、お母さん大丈夫なんですかね。だからまあね、家にお母さんを置いた状態で一人にして私の事務所には来ないでねっていう、まあそれはちょっと釘を刺しておいたんですけどね。なんか30日の土曜日に事務所に行って、お土産持ってきますよって言ったんだけど、いいから大丈夫だからっていうふうには言ったんですけどね。まあね、とにかく、高校の時に彼と知り合って、いろいろまあ2人で、助け合ってですね、私が困ってる時は彼が、仕事を手伝ってくれ、私も、こんちゃんが困ってる時にはできる限り助けてですね、彼をかばってきましたが、もう今回のこのお母さんの介護問題に関してはですね、私はもうどうすることもできませんもんね。やってられることはもう極めて限定的であって、これだけはもう本当こんちゃんが一人で何とかする以外ないと、まあせいぜい私にできることといえばですね、まあ実際に春に手渡したんですけれども、こんちゃんの住む地域の地域包括センター、そのホームページでいろいろ介護のお世話してくれるというですねところがありますから、でホームページで全部ダウンロードしてプリントアウトして、こんちゃんに渡したって、もうそれぐらいしかできないですもんね。はい、まあそういうわけで、しばらくこんちゃんは来れませんが、で順位が確定し次第ですね、また順位予想の、もう今回どうすかね。もう阪神の一着当てた、単勝当てただけでもこれはまあ値千金だっつうことでですね、何らかのサービスは用意しております。阪神の優勝を、まあ、予想された方はおめでとうございますってね。だってもう2着広島なんていないですからね。えでもうヤクルトはもうビリー危ないですよ。今日負けたらビリかもしれませんからね。でもね、ヤクルトってそういうチームなんですよ。真中監督の時も優勝して、次の年は96敗した、最下位だったんですから、高津監督もですね、2連覇したら、3年目はビリというね、ピン6勝負って言うんですよ、こういうのね。まあ、それでいいと思います。だってね、本当ヤクルトね、おかしいんですよ、見ててね。塩見なんかね、絶対あいつピンピンしてますぜ。だけどお前出るなって多分言われたんですよ。下半身のコンディショニング不良だとかなんか言ってましたけどね。嘘やん、そんなの。どう、具体的にどう悪いんだよってね。一切説明もなしでね。だってもうベストメンバーで言ったらヤクルト本当3連覇しちゃいますもん。3連覇できまっか？資金力で。無理ですせ。もうね、すでに巨人の一軍総額年俸超えてんですよ、ヤクルト。村上くん5億だ。ねえ。山ちゃん5億だっつってですね、もう年俸うなぎ登りで、そうで広島の3連覇の時はすごかったですね。3連覇してんのに1軍の総額年俸が逆に下がったという黒田が引退して4億なくなったらですね、その分浮いちゃったっていうですね。本当ねだからね、そうやってね、お金の面も 見ながら野球見るとなんかしらけっちゃうんですよね。結局毎年優勝していいのは巨人だけなんだなっていう無尽蔵に金持ってるですね、やっぱ読売グループ、ここにはかなわねえということでね。でもね、本当にね、予算規模半分以下の広島に大きく水をあけられ、あれだけ負け越してですね、なんかね、本当にね、巨人ファンの人もちょっと考えた方がいいと思いますよねえ。北朝鮮のね、キム・ジョンウル将軍万歳みたいな感じじゃないですか。何やってもね、みんなね、もう原ジョンイル様がもう正しいんだと。将軍様間違いない。それじゃあね、本当のファンとは実は言えないんですよ。変なことしたらね。だってね、本当にね、謎采配。まあ去年今年とね、 もうなんかね異常ですやん、あの原監督の采配って。昨日もねなぜかねあのブリンソンっていうねバカチンパンジーをね、先発メンバーに入れたんですよ。はですよね、あいつこの前東郷が先発した横浜戦でしたっけ、万歳してましたもんねセンター守っててアウトカウントも分かんないというね、もうアウトカウントがなんかね分かんないで走塁してるというね、野球は3アウトだっていうのが分かんないんですよね、ほんとチンパンジー並みの知能しかないんですけどもね。あの去年あの活躍したねホームランカルテットで20本以上打ったポランコ、あれライト守ってねそんな守備も悪くなかったと思うんですけどね、なぜかねポイ捨てロッテに移籍したら、で今ホームラン王争いですよね、今ホームランキングですよ。でブリンソンあいつもチンパンジーですよね、これねションベタレ嫌えばクソタレ当たるっていうね我が家の家訓があるんですけれどもね、もうこれのね典型だなと。ポランコでいいじゃないですか、何がいけなかったんですかね本当ね。で昨日ねもう先発メンバー広島戦でポランコって名前、あのブリンソンって見た時にあこれ絶対負けるなと思ったらね案の定負けてましたね、これで、もうほぼほぼ4位も確定ということでですね、でねこの巨人というねわけのわからないもうぐちゃぐちゃになった球団、もう長島と原のおかげなんですけどね、これがもう大戦犯ですよ。というかそれを監督にしたというね球団自体がもう終わっちゃってるんですけど、でこれをねバックアップする機構が2つあるんですね。一つはね放置新聞ですね、これはもう読売の巨人の提灯記事ばっかり書いてるね、バカ新聞ですよ。でもう一つはね CS の放送局で日テレジータス、まあ本当にね北朝鮮のニュースと変わらないんですよ。見てたら東京ドームの巨人戦になるともうね午後のね1時ぐらいからね練習風景からずーっと中継してんですね。で男女のアナウンサーに喋らせてんですよ。であと下の方の画面の下にテロップで、ツイッターとかそのなんか不安の応援メッセージっていうのは流れるんですけど、これがね大体もう5割切って4位のチームをですねもう美人レイクばっかり並べて褒めちぎるんですよ。まあなんかね無理やりいいところだけ探してね、褒めちぎってるんです。もう北朝鮮のあのニュースと全く同じで、下に出てくるテロップもね文句なんか一切ないんですよ。何々選手昨日は本当にヒット2本も打ってよかったです、今日も頑張ってくださいみたいなコメントがねばっかり並んで、まあもちろんそのディレクターなりプロデューサーがそういうメッセージだけを抽出して流してる、あるいは捏造してるんでしょうけれども、でもねよく考えてみてくださいよ、ね、勝率5割いくかいかないかで現在 B クラスの4位を低迷している巨人にそんな美人レイクばっかりあのコメントが集まるわけないじゃないですか。昨日の采配はどうだったの、あれちょっとおかしいんじゃないとかね、そういうコメントだっていっぱいあるはずなんですよ。それを一切封殺して、北朝鮮やってるわけですね。もうこう見てるこっちはね大笑いですわ、バカじゃねえのこれって。だからそういう姿勢を正さない限り真の意味で巨人の生まれ変わりはない、ね、放置新聞もまあねちょっとねこうおかしくねえかと、この巨人の体制なんかねやばいよっていうね、そう警鐘なちょっとでも鳴らしたっていいじゃないですか。そういうのも違うんですよね。巨人勝ったら勝った勝った勝ったってやって、負けたらうん惜しかったって書いてるだけですよ。はい、ニッテルジータスなんてもう惜しいすら言いませんからね。負けたとしてもなんか選手があれだけ頑張ってたみたいなね、無理っくりねほじくり返していいところだけ並べてるというね、この二つがね本当に消滅しない限り、巨人の未来はないというふうに断言できますけどね、なんだかんだ言ってね、巨人の話ばっかりしますね毎週ね、すいませんね本当にね、でね先輩に僕言われたんですよ、お前アンチ巨人って言ってるけど本当は巨人ファンだろってね、ギクッと思いましたけどねいやそうじゃないんですよ、あのねアンチ巨人でも何でもなかったんですよ。ただそのヤクルトが好きでというか、あの若松さん、小さな大打者ヤクルトに、若松さんってね北海道出身の 大打者がいたわけですね。で、私、子供の時に東京に連れてこられて、みんな巨人ファンなんですけど、でもね、ヤクルトにね、北海道出身のね、選手がいるとなったらね、同郷のことを思い出してね、若松さんが好きになり、ね、で、ヤクルトファンになったんですけども、それで、4番とエースを同時にもぎ取られて、もう巨人に激しくですね、怒りを覚えたということで、それ以前はね、別にね、どうでもよかったですね。ヤクルト頑張れって感じで、巨人なんかバカやってるなっていうね、そういう感じだったんですけど、だからね、原因は巨人が悪いんですよ、それね。そういうことをね、する巨人が悪いんですけども、まあ子供の頃は確かにね、親父と一緒に巨人ファンだったんですけども、巨人が正しき球団に戻ってくれるんであれば、正々堂々勝負して、こういう文句も言わなくなるんですけども、多分ね、このシーズン終わったらものすごいまたね、先週も話しましたけれども、大増強計画、これを実行しますよ。横浜から3人ピッチャー取って、ヤクルトから2人の外人取って、だからね、まあいろいろもうその他もろもろ取るでしょう。FA 宣言した選手みんな取るんじゃないですか。そんな感じでね、またわけのわからない、顔なし球団になっていくというね。で、まあ、もうとにかく原さんが来年まで勤めて腐るところまで腐ってですね、海を出し切ってまた再生というね。そういうことじゃなきゃ無理じゃないですかね。競馬。ね。本当にね。オルカマー27でしたが。枠連27ね。オレンジの帽子と、ズラの枠でしたね。ね、浅間の板ズラってね。これやっぱ浅間の板アデランスというふうに解釈したんですよ。昔ね、フジテレビの朝のあの情報番組で、長らく MC を務めていた、なんつってましたっけな、小倉智昭って人。あの人もう一見してカツラですからね。もう結構ね、すぐバレる安そうなカツラ被ってますよね。今どうか知らないですけど。で、金持ってんだからもっといいね、バレないカツラ被ればいいのになと思ってたんですけど、とうとうそのまあ安い面のまま、番組を降板しました。その降板したその年春スプリングステークス、フジテレビ賞スプリングステークスで一着したのが浅間のいたズラだったわけですよ。あ、これはさよならおずらさんというね、おずら智明の、花向けというかね、こう引退の花道に、ね、花を添える、もうこれしかいないですもんね。だってね、浅間のいたずら、それでも競馬は展開だ調教だ血統だっつってね、大騒ぎしてる人いっぱいいますからね、面白いんですけども、ね、でね、今週もね、このね、浅間のいたずらがね、キーだということはね、これはもう分かってました。で、本人くれいいなと思ったんですけどね、枠順見てもう絶望ですよね。あ、一番人気のタイトルホルダーと同居しやがったかってことで、まあこれはしょうがねえだろうなと思いましたけどもね。で、あのね、ズラから行く場合は、相手は一択、オレンジの帽子なんですよ、今週。はい。もう間違いないんです。オレンジとズラなんですね。でも、私はね、ふと思ったんですよ。枠連27っていう馬券にはね、これ、してこねえんじゃねえかな。そういうズバリはね、多分2乗開催だし、これね、3乗開催の、例えば、新潟とかがやっていれば、新潟で枠連27とかね、まあ、ズラはここにしかいませんけども、27とか出るんかな、なんて思ってね。で、私は、オールカマーで27は、まあ、来ても、まあ、ね、おかしくはないんだけれども、いっぺんに出ないで、オールカマーは、ズラの枠が来て、神戸新聞杯は、オレンジの帽子が来るんじゃないかっていうふうに思っちゃったんですね、これね。もうその時点でね、アウト。もうズバリね、オールカマーにせっかくズラが出てきたんだから、271点買ってみろよっていうことだったんですね。これね、1、2番人気でもね、枠連800何本もついてたんですね。おい、こんなつくのかと思いましたけどもね。まあ、どうしてオレンジとズラっていうね、を狙っていたかって、こう、手法にかけましたよね。これは、このことについてはもう、まあ言いませんけどもね。まあそういうことだったかと。で、神戸新聞杯の7日どこにもいねえっていうね。 ね、神戸新聞杯もね、私ね、木曜日の夜にね、3、6、7、ゼッケン。この3つで決まるんじゃないかな、というふうに思ったんですよ。ふと。あ、3、6、7は大事にしとこうと思ったんですけど、週末、土曜日の予想を書いてる時にはもうすっかり飛んでましたね。完全にもう忘却の彼方で、もうこれはもうね、皆様に申し訳ないと、謝る以外何も、もうないんですけども、すいませんでした。週末いろんなね、こと考えてるうちにね、なんかね、忘れちゃうんですよね。で、後でね、猛烈に後悔が襲ってくるっていう、本当にね、まあ、年のせいにはできませんけれどもね。まあ、そういうわけで、だから、この反省を踏まえですね、今晩、まあ、放送される、まあ、番組も見てですよ。で、あれもチェックしてですね、来週、G1 以外の競馬に臨みたい。スプリンターズステークスはね、わかりません。はい。G1 はね、やっぱりね、もう難しいですね。難しいというかね、本当ヒントなんて出てんのこれなんて思うぐらいに、まあ結構ね、正解にたどり着くまでにね、ホイホイが多すぎるんですよ。風雲竹市場と同じなんですよ。あの番組もう第一関門からいろんなステージがあって、最終的に竹市とあのね、ゴーカートに乗って水鉄砲でこう戦いますけれども、あれ水の威力もね、たけしの乗ってる車が3倍くらい強いでしょ。だ大抵の場合は、あの挑戦者負けちゃうんで、まあ、ほんと風雲竹市場ので、たまにね1年に1回くらい挑戦者勝つんですよね。あれみたいなもんな、本当にね、長年やってきてね、もうこれ完全風雲竹市場だなっていうねことをね、 G1 レースに限って言えばね、だから君子危うきに近寄らずっていうね、そういう格言もありますから、G1 は適当に流して、もう反対競馬でも受けてやるぞと、あるいはもう土曜日のうちに、もう高見の見物、もう儲かっちゃってね、高見の見物しようっていうね、そういうことでいきたいと思います。あと待って、ちょっと野球の話に戻るんですけど、CS、いらないですよね、クライマックスシリーズ。何なんですか本当に。もしかして、勝率5割以下のね、ソフトバンクがね、その可能性あるんですよ。勝率5割以下で、もしかしたら CS に出場して日本シリーズチャレンジ権を獲得しちゃうかもしれないですよ。で、勝ったら日本シリーズ優勝だから日本一ですよ。勝率5割以下のチームが、それでもね、多分ね、オリックスがね、負けてもね、大した騒動にはならないと思うんです。問題はね、阪神ですよ。阪神がね、もしね、CS で取りこぼすようなことがあって、日本シリーズに行けなくなったら、これはね、やっぱね、大阪の人はね、黙っちゃいませんよね。大塩平八郎の乱になっちゃいます、そうでもしないとね、そうならない限りね、この悪しきね、慣習というかね、システムはね、変わらないと思うんですよね。ねえ。バカバカしいですよ。だってね、CS1 さ、やればね、3位までやれば、集客を見込めるっていうね、ことでやってるわけですけども。いや、でもね、今野球人気半端ないですから、もう関係ないですよ。だって昨日だってね、阪神ヤクルト戦ね、ほぼ満員ですよ。ね？阪神もう優勝しちゃってんじゃないですか。もうヤクルトビリ争いですよ。でも、阪神ファンは、優勝の余韻を味わいたいし、で、ヤクルトはヤクルトで、まあ、やることねえしなと。ババと、おまんこしててもつまんねえから、ちょっと野球でも見に行くかって行くわけですよ。で、その結果満員。関係ないですよ、順位なんて。野球自体が楽しければいいんです。本当にね、コロナ前はね、どの球団もね、もう、集客、もう倍増ですごかったんですよ。で、今、完全に戻りましたでしょ。これ CS があるから、そのおかげですか？違います。野球自体が面白いんですよ。だからね、もうほんとね、18年前ですか？阪神優勝した時ね、道頓堀にね、5000人が飛び込んで、一人死んだんですよ。で、死んで初めて警察が動いたんですね。今年は、もう、心斎橋市を、閉鎖したじゃないですか、ほぼ。欄干には立てなくしましたよ、警察がみんな来てね。 死人が出なきゃね、動かないのかと、この国は。で、本当阪神 CS 逃し、あの CS 負けたら、死人出ますぜ、本当に。ね。そういうね、ことになる前に、一刻も早く馬鹿げた制度は廃止するべきだと。優勝、セパーね、優勝した同士が戦ってこその日本シリーズだと思うのは私だけでしょうか。どうもご清聴ありがとうございました。